ルーシャルポイント3、団体の花嫁戦士となり、毎日神の言葉を語って、サタンに敵対し戦い続ける。最終的にハルマゲドンの戦いで神の言葉で反キリストを打ち破り、神の王国をもたらす。エペソ6章10節、最後に主の中で、また彼の力強い滞納の中で力づけられなさい。啓示録19章13節、彼は地に浸された衣をまとっている。また彼の名は神の言葉と呼ばれる。14節、そして天にある軍勢が白い馬に乗り、白くて清い細糸の雨布を着て彼に従った。15節、彼の口からは鋭い剣が突き出ており、彼はそれを持って諸国民を撃つのである。アウトライン1、花嫁をまた、神の敵を打ち破る戦士でなければなりません。アウトライン2、団体のキリスト、キリストと彼の勝利を得た花嫁は、医師として来て、人類の統治の総合形を打ち砕いて、神の王国をもたらします。輝く清い細糸の雨布、啓示録19章8節の婚宴の礼服は、戦いのための武具となります。天の軍勢である勝利者たちは、キリストの花嫁を構成する人たちです。言い換えれば、それはキリストの花嫁であり、彼の軍勢として彼に従って、反キリストとその軍勢と戦い、滅ぼします。あらゆる妨げに打ち勝つ者は、反キリストとの最終の戦いにおいて、キリストの共同の戦士となります。これらが彼の花嫁です。彼らは、彼の豊かな命の供給を彼らに分け与えることによって、彼の共同の戦士となりました。エペソ5章6節で、私たちは、紹介が花嫁と戦士であることを見るように、啓示録19章にも、紹介のこれら2つの面があります。紹介として、私たちは、花嫁また戦士です。神のエコノミーには、団体の戦士で構成された一つの軍隊があります。これは、エペソ6章における戦士が、団体の実体であることを意味します。団体の実体、すなわち、体としてのみ、私たちは神のすべての武具を身につけることができます。これは、多くのクリスチャンが抱いている、個人の信者が武具全体をつけることができるという観念に反しています。エペソ6章の武具は、個人としてのクリスチャンのためではありません。それは団体的に体、団体の軍隊としての紹介のためです。6章17節から18節によれば、私たちはすべての祈りと願い求めによって、救いの兜とその霊の剣を受け取ります。武具の様々な項目の中で、剣だけが攻撃的な戦いのためです。すなわち、それは敵を攻撃するために用いられる、神の武具の唯一の項目です。サタンは私たちの外側の敵であるだけではありません。彼はまた私たちの内側の内敵です。敵の要素が私たちの内側にあるので、私たちは私たちの存在に主観的に適用される言葉の殺す力を必要とします。神の言葉を祈り読みすることは、私たちの内側の内敵を殺す方法です。毎日どんな状況でも、私たちは祈り読みすべきです。啓示録19章で、キリストは神の言葉として、反逆的な人々に神の裁きを執行することによって、神のために語ります。キリストが戦うことは、神の言葉を語ることです。神は義であり、主権を持っておられます。彼はまた秩序の神であり、そのような方として彼は無秩序と反逆を容認することができません。キリストは敵と戦うとき、神は主権を持っており、義であり、秩序正しいと語ります。彼は、神はすべての人を支配する神であり、神の権威に対する反逆を容認されないと宣言します。このゆえに、戦士は御言葉であるのです。彼の戦いは神の言葉を語ることです。適用奉仕者編。婚宴の礼服、私たちの日常の義として私たちから生かし出されるキリストは、私たちが婚宴に参加するように資格づけるだけでなく、軍隊に加わってハルマゲドンの戦いでキリストと共に反キリストと戦うように資格づけます。勝利者たちは花嫁戦士です。サタンはあなたの外側で神の敵であるだけでなく、あなたの肉の中に住んでいる内側の敵でもあります。 ですから、あなたが思いを肉につけると、あなたはサタンと会話して不信仰な言葉を語ります。その結果は死です。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。例えば、あなたは奉仕をする前に、自分はこの奉仕をすることで兄弟姉妹から称賛されるだろうと考えます。これは思いを肉につけることです。あなたはこのようなサタンから来た言葉を受け入れて、心の中でつぶやいた汚れの罪を告白し、御子イエスの血で清められる必要があります。汚れた思いを持ったまま、決して奉仕をしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。ガラテヤ6章7節、欺かれてはなりません。神は侮られるような方ではありません。なぜなら、人がまくものは何であれ、それをまた刈り取るからです。8節、自分の肉へとまくものは、肉から腐敗を刈り取りますが、その霊へとまくものは、その霊から永遠の命を刈り取ります。肉につけられた、汚れた思いを対処する道は、主の御言葉を祈り読みすることです。主イエスは神の言葉によって反キリストを殺します。同様に、あなたの内側のサタンの邪悪なささやきを殺すのは、神の言葉を祈ることによります。実は、このようなサタンのささやき、訴えは、一日に何度も何度もあるので、あなたは絶えず霊の中で祈り、御言葉を宣言しなければなりません。御言葉によってのみ、あなたはサタンの訴えを抵抗することができるのです。また、御言葉によってのみ、あなたは自分の汚れに気づき、罪を告白することができるのです。あなたは奉仕者として、毎朝御言葉を祈り読みして復興され、一日中御言葉を反芻し、霊の中で御言葉を用いて祈らなければなりません。あなたがこのように、一日中戦い続ける人であるなら、ハルマゲドンの戦いで、キリストと共に反キリストとの戦いに預かる勝利者になります。兄弟の失敗の証。大学4年生の12月の時、紹介の責任者の兄弟に、大学院進学で移住する前に、もう一人学生を救ってほしいと言われました。私は主に祈り、約1週間後に大学の後輩を救いにもたらしました。この時、サタンは私に囁いて、あなたは振り返って思い出してください。大学の2年から4年の間に、約40名の人が救われ、大学院も合格し、今また1人救われました。あなたは自分の優れた点に注目して、少し高ぶってもいいんじゃないかと言ってきました。このような囁きを受け入れた後、私は暗闇の中に落ち込み、サタンの奴隷になってしまい、苦しい日々が約3ヶ月間、移住するまで続きました。サタンの囁きを受け入れることは恐ろしいことです。祈り、主イエスよ、サタンは私の肉の中に住んでいる内側の敵です。私が思いを肉につけ、サタンと会話するとその結果は死です。私の罪を許し、汚れを清めてください。毎朝、御言葉を霊の中で祈り、読みし、復興され、御言葉を用いて祈り、日夜訴えるサタンと戦い続けます。神の敵を打ち破る団体の花嫁、戦士の一部とならせてください。アーメン。